ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日もゲストに来ていただいて、阿部さんと平井さん、
はい、
第4回をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速質問を読んでいきたいと思います。専門的な知識、分野以外のところでセミナーの依頼をされているのですが、そんな経験林さんにはございますでしょうか。
うん、
80% の知識量でも行うべきでしょうか。アドバイスをいただけたらと思います、という質問です。
まずね、セミナーを依頼されるのも当然ありますよ。
はい、
で、じゃあ本当にそのセミナーを依頼された時に、自分が伝えるべきことが、実際に、まあ、何パーセントは置いといてもね、あるのかどうか、伝えるべきことがね、要は自分が例えば90分なら90分話した時に、その聞いた人に対して何か提供できるものがあるかどうか、役に立つかどうか、簡単に言えばね。だからあまりね、固く考えないです。で、特にね、まあ専門的な知識分野っていうことじゃなくてセミナーの依頼してるってことは、間違っても、例えばね、営業マンに医学的なことをセミナーはないよね。
そうです
ね、必ずね、類することなんだよね、多分ね。だから多分依頼する側からしてみれば、あ、この人だったらこういう話してくれるんじゃないかなっていう期待値は多分あるんだよね。だからその期待値は何なんですかっていうことを確認した方がいい。
期待値の確認、
まあそういった中でね、もちろん何か理由があって依頼された以上は、基本的には、僕の場合はね、まあ、今までもやってきたし、まあ、逆に、まあえて今、まあ、セミナーとかそういったことを依頼を受けないこともあるんだけど、これはあえてやってるよね。なるべく前面出るのやめようなんて、それ最近思ってるもんだから、なるべくあんまり出てのはないんだけども、でもやっぱりどうしてもお願いしますという時にやっぱりやったりするのはね、まあ、実際に価値があることを見てくれてるから、それには応えたいなという中でやっぱりやってる場合が多いです。で、これって、まあ、例えば阿部さんなんかで言うと、はい、その 80% の知識量でも行うべきでしょうかという質問に対してね、
はい、
これってどう思います？
まずですね、その自分でその8割っていうその定義づけがおかしいなと、じゃああなたのその 100% の知識っていうのはどこからどこまで 100% というのかっていうところで言うと、正確には測れていないですよね。で、仕事を8割でやっていいのかっていうところでも私はまず疑問です。8割の知識がないという自己認識があるならば、120%やれば100に近づくなるじゃないですか。そこまで本気でやれば、相手に自分のその先ほど期待値の確認をしておけば、ベクトルは一緒になると思うので、ご期待に添えると思うんですよね。で、それが自分の勉強であったり、自分を大きく成長させるチャンスだと思うので、私も受けますね、この場合は。はい、
僕は実際このまあセミナーとか講演とかずっとやっていく中でね、一番思うことって、伝えたメッセージって必ず返ってくるんだよね。だから言霊として返ってくる。だから直接に何が返ってくるというんではないけども、実際にまあ人の前で話をすることによって自分がまず整理をされるということと、責任が持てるんだよ、その言葉に対して。だから変なことはできないよね、まず。それが分からないけども、どっかから回ってそれが返ってきて、何かのこの後押しをしてくれたりとか、自分が言ったことってこうだったよなっていうふうにどっかからこれ支えてくれる、まあ、そういうね、言霊の僕は伝承っていう意味ではね、僕は、まあ、こういった依頼に対しては、前は、まあ、まず断ることほとんどなかった、
はい、
で、まあ、今はちょっとさっき言ったような理由があって、前面出ていってないとこもあるけども、でも実際にはこういった自分のね、ことを本当にこう見つめ直す意味でもね、どんどん本当出ていったらいいと思うし、さっき阿部さんが言ったようにね、知識量の 80% っていうこと自体がね、本当に多分一番多分分かってないんじゃないかなと思う、そもそもが、まず自分に 100% はないと思うし、で、何パーセントということも多分ないんだよね。今持ってることをどうすれば惜しみなくね、 全部伝えることができるかっていうところだけに焦点を合わせた方が多分、その人が持ってる、ね、今のレベルから言うと 100% 近く出ると思う、
うん、
だからいくらの知識量があるかないかはあまり関係ないし、しかもこれ取ってるのは専門的な知識分野以外のところでしょ、
はい、
だからもともと期待値がすり合ってないっていうかね、多分相手のお願いする、まあ、意図っていうかね、これが多分分かってないんじゃないかなと思う、
うん、
そこをまあ逆に、ちゃんと分かった上でねやっていけば間違いなく価値はあると思うね、
うん、
これ実際上流とかで例えばこういうようなね、
はい、
ちょっと分かりやすいと思うんだけど、
はい、
いや全く自分と違うキャラだなとかね、
うん、
いやこれ全然ちょっと分かんないみたいな役が例えばこれ回ってきたとすると8割とかじゃなくてね、
はい、
そんな時はどんな感じなのかな、
多分、うん、もうほぼ全員同じだとは思うんですけど、たと、
うん、
えその80じゃなくても 0% だったとしても受けはすると思います、
うん、
もう受けてもう自分で100に持っていくまでです、期限までにですね、
うん、
単純に、
うん、
やらないとは多分ほぼ言わないと思います、できないとかは、
うん、
ですね。
例えばこの役柄だけは絶対やりたくないってことはあるの？
ああ、やりたくないっていうのはないですね、
うん、
難しいな、いけるかなっていう役はありますけど、そうですね、やりたくないっていうのは一回も思ったことないですね、どの役も、
うん、
できるかなっていうのはありますけど、
うん
うん、
花子なんかこれ近しいね、もちろん仕事やっていて、
うんうん、
こういったことってなんかこの臨場感としては分かりやすいんじゃないの？
そうですね、まあこういう経験はほとんどないんですけど、
うん、
まあ私はそういう司会だったりとかそのラジオをやらせていただいて、あ、レポートをしに行くんですよ、取材に、
うん、
で次回のテーマはこれですって言われて、でそんなの 0% じゃないです、
うんうん、
でまあ自分で取材に行って、まあ、自分でその知識量その次の放送までに間に合うようにそれの取材をちゃんとして原稿も書いてっていう自分なり の、
うん、
あの視聴者聞いてる方に届けられるようなあの準備だけはちゃんとしていくので、
うん、
先ほど皆さんがおっしゃっていたように自分でもちゃんと持っていくっていうのがありますね、
うん、
私はこの経験であのコミュニケーションもするので、あのよくお茶の出し方の時にお茶の入れ方も聞かれたことが以前あって、うん、でもそれだったらもう徹底的にやりましょうっていうので、
うん、
日本茶インストラクターの資格を取ったんですね、
うん、
でそれで今自分のところにどういう仕事が来てるかっていうと、
うん、
日本茶のブランディングのお仕事なんですよ、
うん、
なのでやっぱり、ね、ハードルは作る、あの枠は作らない方がいいかなっていうふうに思います、
はい、それがまた違う仕事につながったり、
そうですね、しましたね、はい、
まあ、特にその専門的なもの以外で依頼されるというのは多分、ね、その彼そのものに、ね、すごく魅力があると思うんだよね、
うん、
じゃないと人は頼まないから、うん、わざわざ、
うん
うん、でしかもこれもし有料で受けるとすると多分自分がよく分かっていない自分ね、
はい、
知らない自分、まあ、こんなところがもしかして隠されている可能性がある、うん、という意味でもね、あのぜひ逆にやった方がいいよね、
うん、
自分を知るためにも、
うん
うん、だからまあ何か縁あってやっぱりあの来るものに対してはあの素直に受けるっていうことを、まあ、人間としてやってた方が多分成長曲線って意味ではね、
うん、
あのはるかに僕はあの高くなると思うし、俊介が例えばこういう依頼があったとしたら、前今コンサルやってるけども、
はい、
実際にコンサル以外のことで例えばセミナーしてくださいみたいなことがあったらどんな逆に回答する？
これ、まあ、この話で言うと僕はこの聞きに来る方がこの方のこの知識を聞きたいと思ってないんじゃないかなというのは、
うん、
もっとその彼だったらそのことについてどう話すんだろうという相手がどういうふうなものを求めているかのことを考えるとは思いますね。でもし自分のことを話すんであれば、自分が知識量とかいろんなものが足らないなと思っていても、まあ、ちょっとそれは俯瞰してですね、まあ、これ試され事だろうと、じゃあこれをじゃあ僕がどういうふうにあの、まあ、乗り切るかによってまたこう違うステージが見えてくるかなと思って僕だったら受け入れますね、
うん、
確かに魅力的な方なんでしょうね、そういうセミナーの依頼だったり、ね、
決してその知識量を聞きたいとその方は思ってるかもしれないんですけど、うん、頼んでる人は多分違う、まあ、さっきの期待値の話だと思うんですけど、違うんじゃないかなというのがあるんで、
ね、様々な経験とかね、
そうですね、だから自信持ってやった方がいいと思いますね、うん、逆に言ったら、
そういうところですか、林さんも。
これね、セミナーでもね、まあ、講義でもね同じなんだけど、学者の話って面白くないでしょ、
うん、
全然知識量はすごいんだよ
大学でめちゃしかし
ね、本当に面白くないよね、なんでかというとこれ自我だからなんだ、自分が知ってることをひけらかしてるから、
うん、
あ、だから面白くない、
うん、
でも相手に焦点が合ってないでしょ、
うん、
でもこう言って、まあ、あのフリーでこうやってねセミナーとか依頼される人っていうのは、
うん、
相手に焦点を合わせる能力が高いんだよね、
うん、
だから自分が知ってることもさることながらね、別に曲の言えば知らなくたって相手に合わせられるような自分の経験値の中で話ができればね、多分満足度が高いんだよね、
うん、
うん、で大事なのはね、こうセミナーでも僕は講義講演でも同じだと思うんだけど、聞いた人たちが、あ、今日の話のここをやってみようとかね、あ、変わんなきゃとかね、何か一つ行動を起こせること、うん、これがなければ多分この時間を取ってやる意味はないと思う。だからあのそういったことをね、あの自分の中で構築するためにもね、あのぜひやったらいいなと思います。それによって間違いなく、その人たち、ね、依頼された方たちも変わるだろうし、あるいは何か起こすだろうし、自分も変わっていくから。
はい、
はい、
林さん、大月さん、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。